テーマであり、題材でありますところの詩編の47編を皆さんで交互に読んでみたいと思います。私が奇数、そして皆さんが偶数、少しゆっくりめに読んでいきたいと思います。パワーポイントの方もよろしくお願いいたします。はい、それでは、私が奇数、皆さん偶数ですよ。よろしくお願いします。すべての国々の民よ、手を叩け、喜びの声を上げて神に叫べ。国々の民を私たちのもとに、国民を私たちの足元に従わせる。神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を登っていかれた。まことに神は全地の王、巧みな歌で褒め歌を歌え。国々の民のたっとき者たちは、アブラハムの神の民として集められた。この半年、このプレイズワーシップでは賛美シリーズというのをしています。私たちがいつでも、またどんな場合でも主に賛美と感謝を捧げるようにということで、いろいろな聖書の場所から、テキストにして学んでいるんですけれども、まあ賛美をするっていうのは全く理屈抜きであります。ですから、常に喜び、全てのこと感謝する、私たちにとって大事なことなんですけども、まあ理屈はなくてもいいんですけども、あったら少しもうちょっと強くなるかなという感じで、今日はその少しなぜ私たちが賛美するんだろうということを考えたいと思っています。で、この47編、今読んだ中に王様という言葉がたくさん出てきます。2節に全地の大いなる王、それから6節、我らの王に褒め歌を歌え。7節、誠に神は全地の王。8節、神はその聖なる王座についておられる。まあ王様としての神様です。まあ私たちはあんまり王様というイメージはそんなにないと思います。もちろん日本には天皇制っていうのがあるんですけど、なんとなく天皇制ですと、彼自身が祭司でありますので、それとちょっとぴったり来ないんですけれども、しかし、ここで言われているのは、誠に神は全ての全世界を治めておられるところの王様で、そして目には見えないけれども、天の王座についておられる素晴らしい方だということです。で、本当にそうなんでしょうか？そんなふうにみんな勝手に思ってるだけなんでしょうか。この賛美歌っていうのは歴史的な背景があって、みんながそういうふうに観念的に思ってるっていうだけではなくて、実際の歴史的な背景があったようであります。というのは、聖書を開いていらっしゃる方はその前の46編の47編の前、46編を見ていただけるとわかると思うんですけども、ちょっとその46編を見てください。その、5節あたりから、ちょっと読んでみたいと思いますけども、神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた、という言葉があります。神が干渉して、戦争をやめさせて平和をもたらしたという ことが書いてあります。この46、47、48というのは一つの一連の詩であると言われています。ですから同じ歴史的背景で言われた。で、これも聖書を学んでいる人たちから言わせますと、具体的にはだいたい紀元前700年頃、その当時の世界帝国だったアッシリアというもう強大な帝国がこのユダの国を押し寄せてほとんど占領し、そして最後に首都であるエルサレムを包囲してもうあと一息で陥落してしまうという絶対絶命の時に、その当時の王様であったヒゼキヤ、イザヤという預言者の助けを借りて主に祈ったんですけれども、不思議なようにその18万5000人と言われるところでアッシリアの大軍が一晩にして、いろんな病によるのか何か分かりませんけれども倒れてしまった。もう奇跡的な勝利が与えられたという出来事がありました。おそらくその出来事を背景にしていると思われるんです。46編にはその全地を治めるところの神様が地上に下ってくださった、干渉してくださった、それによって戦争を終えさせてくださったということが歌われています。47編はその神が登っていかれたというところがあるんですよ。この5節のところですね。主は神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を登って行かれた。その地上に降りて力ある働きをされた神様が今度は王座について登っていかれた、その出来事を描いているのが47編です。ですからこの中にトランペット、綱笛を持ってっていうのはこの王様の何て言いますか、偉大さって言いますかね、尊厳を表しますよね。今でも偉い人が出てきますとトランペットがバーバーバーってなったりファンファーレが鳴ったりしますけど、そうすると偉い人が出てくるという感じですが、そういう習慣は昔もありました。ですから角笛を鳴らして王座に就かれた。でこのイメージ、神が下ってきて登っていかれたっていうイメージが、そのイメージじゃなくて本当に起きた出来事というのがキリストの十字架です。彼は神と等しくあったお方ですけれども、今から2000年前に人間の形をとって降りてきてくださった。普通の私たちと同じレベルまで降りてきてくださった。それだけじゃなくてもうずっと降りて十字架にかかって、そして私たちの追わなければならないところの罪とまた痛みと悩みを全部背負ってくださった。そしてもう下がるところまで下がって、そして今度はよみがえって天に昇られた。私たちが時々歌う歌がありますね。天より下り十字架により贖いをなしっていう歌ですね。ちょっと私ちゃんと出てこない、すみません。そして最後にこう天より天に昇りという歌があるんですけども、あれ歌うときに私たちはケニアでよく歌ってたんですけども、あれみんなこうやってただ普通に歌うんじゃないんですよ。こうやって高く上げてね、救いのために、下り、そしてみんなこうやって、そして最低コムをこの辺までやって、そしてそれから天より昇り、そしてもうみんなこうみんなこの高さでもってやるわけですよね。実際にそれが目に見えてくるような歌があるんですけれども、まさにこれは観念ではなくて、今から2000年前に私たちの救いのために本当に天から下ってくださった王様、天に昇られたところの王様、それが私たちが歌うところの題材であるところの主イエス様です。ですからこの47編にあるところの歌は賛美にあふれています。ちょっとこれ真似してみたいと思うんですけど、まああんまりちょっと皆さん恥ずかしいからできないけども、すべての国々の民を手を叩けね。で時々保守的な教会に来ますと、手を叩くなんていうのはちょっとねはしたない、軽々しいなんて言われてしまいます、けれども聖書に書いてあるんですよね。国々の民を手を叩け、喜びの声を上げて神に叫べ。もう静かに、神様どうぞよろしくお願いしますなんて、そんな感じじゃない、叫べ。 シャウトしてるんですよね。ありがとうございます。ハレルヤ。そしてそれだけではなくて、ここに、五節に神は喜びの叫びの中を、そして主は、角笛の音の、昔の角笛っていうのは今で言うとラッパです。ですからトランペットのような声を登って行かれた。神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、心から褒めたたえるところの賛美、それをみんなで歌いましょうよ。そして7節を見ると今度は巧みな声で褒め歌を歌えと書いてあります。まあ下手でも神様いいから、心スピリットさえ良ければいいから、下手くそでもいいとは書いてないんです。巧みな歌を持って、ですから賛美歌のためにみんなよく訓練して、そして綺麗なクワイアで歌いましょうというふうに、言っています。もちろん私たちは音楽が下手くそな人があったとしても別に神様は苦にされませんから、一生懸命歌えばいいんですけれども、できるならば素晴らしい巧みな歌を持って歌いたいもんだなと思います。そして大いに主が崇められるところのお方、このお方を私たちはいつでも賛美をしたいと思います。この47編というのは、新年のお祭りとかそういう時に歌われた歌のようですけれども、お祭りの時だけ歌うんではなくて、彼らはいつでもこの賛美を捧げたいと思います。2,3 回前のこのシリーズの中で牢屋に入れられてしまった人が賛美を歌ったというところがあります。その中で神を賛美し祈っている時に牢屋の元へが揺り動いて、そして大きな地震が起き、彼らに救いが訪れたという話がありますけれども、賛美をするときに神様の技が始まります。私たちが神に向かっていつでも心からの賛美を捧げているときに、悪魔はつけ入る隙がありません。私たちが落ち込んでしょぼーんとしていると、それ見たことかっていろいろ悪魔のささやきというのは入ってくるんですけれども、いつでも賛美と感謝に満たされている魂にサタンが入ってくる隙がありません。これも旧約聖書の中に出てくる戦いの話ですけれども、ダビデからもうしばらく経ったヨシャパテという王様がいました。でそのヨシャパテがアモン人とか、モアブ人の連合軍と戦いました。ものすごい敵はもう多勢に無勢じゃありませんけれども、ものすごい数の連合軍、味方は少数、彼らとしてはどうしたいもんだろうか、足がブルブル震えるような戦いです。でその時に預言者ヤハジエルという人が立って、ヨシャパテ王様、恐れることはありませんよ、戦うのは神様です、だからあなたは心配することはない、主が戦ってくださるから大丈夫です、これから出陣 しなさい、そして神様が戦ってくださる、戦うのはあなたではないから出陣しなさい、出陣しなさいって戦うんじゃないって、どっちがいいのか分かりません。矛盾したような命令をしたわけです。そしてその時に一つのやり方を指示しました。というのは、あなた方の中でコワイヤーとして訓練されているところのその人たちをまず先頭に立てなさい。先頭ですよ、一番前。何が飛んでくるでしょうか。相手からは、ね、弓矢とかなんかが来るし、時の声を上げてわーって、皆さん時々関ヶ原の合戦みたいなのがあると、一番先に強いやつが来るじゃありませんか、ね、槍持って。もう私は絶対にあの時代に生まれなくてよかったと思ってとてもとてもああいう戦争には耐えられませんので、一番先に逃げ出してしまう人間ですけども、まああの時先頭に立つ人っていうのは怖いだろうと思いますよね。その戦いの先頭にコワイヤを出しなさい。そしてしかもローブをつけて、制服をつけて、それも普通の練習用のじゃなくてビビしいやつをつけなさい。みんなが分かるように立派なローブをつけていきなさい。目立つわけです。あ、コワイヤだ。その人たちに賛美をさせなさい。もし皆さんがそのコワイヤのメンバーだったら何と言うでしょうね。私だったら、おお、怖いやって言うと思うんですけどすいません、おじ、なんとかギャグで、 だから怖いやってんですけどね。ともかく彼らはそのコアイアの中に入って賛美をいたしました。大きな声で賛美をしました。すると不思議なように脇から何か援軍のような人たちがスッと現れて敵の脇腹をついたわけです。彼らは思わないところで伏兵が現れたもんですから動揺し、しかも連合軍ですから互いの連絡がうまくいかなくて同士討ちが始まってしまって、イスラエルの兵隊はほとんど戦うことなしにただ分取り物を取るだけだったという、そういうお話があります。私たちもいろんな課題があるかもしれませんけれども、下を向いてしょぼんとしていると悪魔のささやきにやられてしまいますけれども、主を心から腹いっぱい力いっぱい賛美するときに私たちは主に勝利をいただくことができます。私もいろんな人の賛美にあふれた人を知ってるんですけども、ちょっとだけ証しをさせてください。私の叔父が一人おりました。岩井京三という人です。陸軍の大佐まで行きました。中国で鉄道連隊の隊長をしておりました。幸い鉄道連隊ですからあんまり中国人と戦わないで済んだらしいんですけど、守備をするんですけども、彼はある時にイエス・キリストを本当に心の中に受け入れてすっかり変わりまして、もういつでも賛美と喜びに輝いてる人でした。私もいろんなクリスチャン見ましたけども、あんなに輝いてる人っていうのはあんまり見たことがありません。輝いてるっていうのはね、本当はここも輝いてるんです。もう全然ないんですから、もう本当に私たちが時々家に遊びに来る時なんかちょっと触らせてなんつって触らせてもらったことがあるくらい本当に頭も輝いておりましたけれども、しかしそのスピリットも輝いていました。ですからある時鉄道連隊が中国軍に囲まれてしまってですね、本当ににっちもさっちもいかない、もう明日、中国軍が攻撃をしてくるというそういう状況になりました。けれども彼は主が助けてくださる、もう連隊の人たちにも信仰が行き渡ってましたから、輝いて3秒経ってのんびりと前の日、その明日その囲ったところで軍隊が襲ってくるっていう、その前の日にみんなで賛美歌を歌ったりね、楽しくやってたんです。で彼らからスパイが来てですね、一体どういう状況になってるかと 見に来たらしいんですけども、きっともう明日四方から囲まれてる軍隊がダーッと来るから恐れおののいてるだろうと思ったら、もうみんな喜んで賛美してるもんですから、これなんか不思議だな、もしかしたら援軍がどっか近くに来てるんじゃないかと勘違いしてね、そしてその攻撃をやめて彼らの方から自主的に退いてしまったっていう嘘のような本当の話があります。もう一つだけちょっと話させてください。私の父と母が見合いをした時の話があるんですけども、父が結核から救われましてね、そして教会に通うようになりました。仕事は何にもありません。でミシンのなんて言いますか、セールスマン、これは誰でも入れる、給料ゼロ、歩合給だけ、そういう仕事に入りましてね、父はまあ細々と生活をしていました。その時にある分店の支店長になりなさいということで、命令が来たんですけども、条件として結婚していること、単身者を送らない。で父は大変困りましてね、私お嫁さんいない、で教会の先生に何とか先生世話してくださいって、で先生もまあいろいろ考えて、まあ岩井益江さんがよかろうってんで推薦してくれたんですよ、私の母をね。そしてその私のその益江の兄であります叔父が間接見合いっていうのに来たんです。間接見合い、そして鎌倉に訪ねてきまして、そして沢城さん賛美しましょう、沢城さんお祈りしましょう、もう何の結婚のけの字の話もしないで、ただ始めから終わりまで 賛美をし、お祈りをし、賛美をし、お祈りし、もう私の父はあっけに取られて、これよっぽど変わった人だ。初めから終わりまで賛美を歌って、お祈りして、賛美を歌って、お祈りして、さようならって言っちゃった。結構な話持ってくると思ったのにな、なんかそういうふうに聞いてたけど、おかしいと思って。けれども、その教蔵が家に帰って、私の母である末裔に、沙尾志郎君に会ってきた。賛美歌は下手。賛美歌は音痴。信仰はまだ入ったばかり。ね。肺病が治ったばかりで健康もダメ。お金はからっきしない。あるのはひたすらな信仰だけ。それでもよければお嫁に行きなさい。と言ったそうです。で、母は覚悟してお嫁に来たんだそうです。まあ、そんな話がありますが、まあ、豪快な人でした。何を私は言おうとしているかっていうと、その人のことを言おうとしているよりも、本当に生涯、賛美と感謝に溢れている魂を、悪魔は崩すチャンスがないということです。私たちも心から主に対して賛美を捧げるものとなりたいと思います。お祈りいたします。すべての国々の民を手を叩け、喜びの声を上げて神に叫べ。神様、今週もいろんな出来事にぶつかって、とても賛美はしていられない、とても感謝はしていられないというような状況が訪れるかもしれません。けれども、私たちを救ってくださり、私たちのために地上に降りてくださり、そして天にまで引き上げてくださる主イエス様のゆえに、私たちは心から賛美をすることができます。その理由を持っています。どうぞ私たちの心を一週間の間、一生涯の間、賛美にあふれさせてください。主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。